世界一謎めいた日本の伝説キタン。高梨真希。はじめに、日本の各地にはそれぞれの土地と深く結びついたさまざまな伝説が残されています。本書はそうした伝説のうち、平安時代から室町時代にかけて編纂された説話の中から日本人の記憶の中に深く残っている話を中心に、およそ30点を選び出し、改めて物語として読みやすい形にまとめ直してみたものです。ここに載せた話のおよそ半分は、子供の頃に手にした教科書や当時目にした本などを通して記憶にあるのではないかと思います。また古典が好きな方や古典を勉強したことがある方なら、どこかで読んだことのある作品も多いことでしょう。不思議さの中にも、かつての日本に暮らしていた人々の生活がじんわりとにじんで見えてくる日本の伝説。どうぞごゆっくりお味わいください。第一部、実在の人物と人の絵にし。伝説の人物はいつの時代にも存在していたようである。そうした人物については、時代が進む中、エピソードに様々な脚色が加えられ、伝説としての色合いが深められていったようだ。特定の人物以外では、親子の縁や、人と人との間に紡がれた縁が、奇跡譚として伝説化することもあったようである。また、平安時代から室町時代にかけて、仏教的宗教観が思った以上に人々の生活の中に浸透していたことが、物語の端々から見えてくるのも興味深い。第一章、伝説の人物。安倍の生命1。生命を倒そうとした僧。安倍の生命は、平安時代に生きた実在の陰陽師。生命が行ったとされる陰陽の術や、その日常にまつわる様々なエピソードが、伝説として今に伝えられている。高名であったがゆえに、その実力を試そうとする者もいたようだ。ここで紹介した物語もそうした例の一つ。ある日のこと、土御門王子に面した安倍の生命の家を一人の年老いた僧侶が訪れました。僧は10歳ほどの童子を二人連れています。どなたですか?と生命が尋ねると、私は、播磨の国、今の兵庫県南西部、から参りましたものにございます。陰陽の術を習いたいと思い立ち、陰陽師の中でも特に優れた方と評判も高い、あなた様に教えていただきたいと思い、やってきた次第です。僧は深々と頭を下げました。しかし生命にはその言葉に嘘があるのが分かりました。なぜなら、僧侶が連れていた友の童子が実は本物の人間ではなく、陰陽の術で人間そっくりに作り上げられていた式神であったことが、訪れた僧々から分かっていたためです。 普通の人間ならば騙されたのでしょうが、生命の目をごまかすことはできませんでした。どうやらこの僧、生命に教えを乞いにやってきたわけではなく、本当のところは生命の陰陽師としての実力を試そうと訪れたもののようで、さらには自分の実力にかなりの自信を持っているようです。こうした無礼な相手には、それ相応の対応をするのが生命の常でした。式神よ、術者の前から消え失せよ。生命は、僧からは見られないように袖の中で印を結び、口の中でそっと呪文を唱え、念じました。その後で、にっこりと微笑みます。わかりました。お習いになりたいことは、何でもお教えしましょう。ただ、本日は都合がよくありません。数日後に、また、おいでいただけますか。パッと、僧の顔が輝きました。感謝の気持ちを込めるように、手を合わせ、額の前ですり合わせると、僧は足早に去っていきました。さて、そろそろか。僧が去ってしばらくのち、生命が外に出てみると、通りに先ほどの老僧の姿がありました。青ざめた顔で、必死になって人が隠れることができそうな場所などを覗き込んでいます。生命の姿を見つけると、僧は生命のもとへとやってきました。私の友の童子が、急にどこかに消えてしまいました。どうか、童子をお返しください。すがるように、僧が懇願します。これはおかしなことをおっしゃる。なぜ私が、童子を取ったというのです。涼しい顔で生命は尋ねました。その言葉で老僧は自分が負けたことを悟りました。いかにも生命様のおっしゃる通りでございます。しかしながらどうぞ私をお許しください。心から詫びる僧侶に、生命は厳しい顔を向けました。式神を使って相手を試すのはいい。だが、この生命を試そうなどとは思わぬことだ。よろしいか。たしなめるように言うと、生命は口の中で再び呪文を唱えました。すると、ほどなくして、通りの方から先ほどの童子が走ってきて老僧の前に立ちました。陰陽師にとって式神を使うことはさほど難しいことではありません。しかし他の陰陽師が生み出した式神を一度消し去った後、また同じ姿で呼び出すことなど、並の陰陽師にはとてもできることではありませんでした。生命の実力に恐れをなした老僧は、改めて生命に弟子入りを希望しました。生命は、それを快く受け入れたと、説話は伝えています。宇治周囲物語、巻の第11、第3話。今昔物語集、巻の第24、第16話、安倍の生命に、式神を使ってカエルを殺した生命。安倍の生命が、広沢の変性寺、京都市左京区、佐賀広沢を訪れて、 寺の住職である館長僧正から話を伺っていた時のことでした。清明が来ていることを聞きつけて集まってきた若い僧や金立ちの中の一人が尋ねました。清明様は式神をお使いになるとのことですが、式神を使って生きた人間をたちまちのうちに殺したりすることもできるのでしょうか。